主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美します。着席のまま、54年版賛美歌8番を着席のまま賛美します。 をご一緒にお捧げします。主の祈りは机の、あの椅子の前の、椅子の前にプレートがありますのでご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。聖書を朗読します。聖書は新約聖書174ページ、ヨハネによる福音書6章16節から21節です。174ページ上の段です。6章16節からお読みします。その後、6章16節からお読みします。夕方になったので弟子たちは湖畔へ降りていった。そして船に乗り、湖の向こう岸のカファルナウムに行こうとした。すでに暗くなっていたが、イエスはまだ彼らのところには来ておられなかった。強い風が吹いて湖は荒れ始めた。25ないし30スタディオンばかり漕ぎ出した頃、イエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て、彼らは恐れた。イエスは言われた。私だ、恐れることはない。そこで彼らはイエスを船に迎え入れようとした。すると間もなく船は目指す地に着いた。お祈りします。愛と憐れみに富みたもう天のお父様、暑かった夏の間に稲穂は実り黄色く色づいてきました。一雨ごとに涼しくなり、吹く風に秋の気配を感じるこの頃であります。あなたが創造された美しく調和の取れた世界を賛美します。昨日共に語り合ってきた信仰の兄弟赤尾治さんがあなたの身元へ旅立たれました。どうぞ病に苦しんだ赤尾さんをあなたが御国で一生懸命生きたねと抱きしめてくださいますようにお願いいたします。赤尾さんが天に召されたことに寂しさを覚える私たちですが、どうぞ残されたご遺族の上にあなたの深い慰めがありますようにお願いいたします。私たちは主イエス様の十字架によって罪を許されたものとして一週間の旅路を歩んでまいりました。今ここにすべてをご存知のあなたの御前に立つにあたって、信仰の薄い私たちを助けてくださいと祈らざるを得ません。自分を愛する十分の一も隣人を愛さなかったこと、軽率な思いで人を傷つけてしまったこと、なすべきことを先送りする怠惰さ、世界の悲しんでいる人たちへの 関心の薄さと祈りの少なかったことを懺悔します。どうぞイエス様の導きにより心から悔い改めた新しい人となって新しい教会を形成していくことができますように導いてください。疑い合うのでなく信じ合い、憎しみ合うのでなく愛し合い、喜びも悲しみも分かち合って共に祈りつつ歩んでいけますように、私たち一人一人を導いてください。神様、ここにいる誰もがあなたの愛と慰めを必要としています。どうぞあなたから愛と慰めを与えられ、御言葉をいただいてこの世の旅路へと出て行くことができますように、このひとときをお守りください。ウクライナでの戦争は未だに続き、悲しみと困惑はいよいよ深まっています。どうか一日も早く戦争をやめることができますように、私たちに平和への知恵を与えてください。世界の為政者をどうぞ導いてください。愛と許しの心を与えてください。これからあなたの御言葉を取り継いでくださいます大沢牧師をどうぞ守り支えてくださいますように、豊かに語らせてくださいますように、私たちも御言葉を深く正しく受け止めることができますよう心を整えてください。高校生や教会学校の子どもたち、これから洗礼を受けられる方々にもどうぞ御言葉が届きますように、そして明日から始まる新学期や新しい1週間を御言葉を携えて気持ちよくスタートできますように、言い尽くしませぬ思いを込めてこの祈りを尊き主イエス・キリストの御名を通してお捧げいたします。アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条は主の祈りの下の方に書いてあります。ご覧ください。使徒信条、我は天地の造り主全能の父なる神を信ず、我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
今年も長い夏休みをいただきまして、ほぼ一月ぶりにヨハネによる福音書の公開の続きを行います。今日はヨハネによる福音書の6章16節から21節の、比較的短い物語であります。皆さんよりも一足先にこの御言葉に私はじっくりと耳を傾けながら、改めて主イエス・キリスト、このお方と生きていくということが どのようなことであるか改めて教えられた思いがしております。今日与えられた箇所は、主イエスが5つのパンと2匹の魚で男だけで5000人、おそらく女と子供を合わせれば1万人以上の人をですね、食べさせ満腹させ、なお12のカゴに食べ物が残ったという奇跡を語る記事の直後のものであります。その印象深い物語の後、主イエスはご自身のことを捉え王に据えようとした群衆を避け、十二弟子をも後ろに残して一人山に退かれたとありました。主イエスというお方は、一見そのように見えたとしても私たち人間の理想通りの王、期待通りの救い主ではなかったからであります。聖書を読みながらいつも思わされることは、私たち人間の思惑と主イエスをお使わしになった父なる神様のご計画は重なる部分があるようでいて、やっぱりぴったりとは重ならないということであります。主イエスキリスト、まあ、このお方には私たち人間の憧れや願望をどうしようもなくかきたてるものがありながらも、けれども決定的な部分ではこのお方のありのままのお姿っていうのは、今も昔も全く私たちの気に入るようなものではない、望むようなものではないのであります。それゆえ主イエスキリストはご自分のことを熱狂的に受け入れながらも、誤解している者たちの願いを避け一人山に退かれたのでありました。退いていかれる主イエスの姿を見ながら群衆は失望したと思います。そしてその人々の失望の延長線上には、まっすぐに主の十字架への道が続いている、この失望の延長線上にあの十字架が立っている。しかしまたこの人間の誤解と失望、そして怒りが頂点に達したあの十字架でこそ、私たち人間が心に思い浮かべることすらできなかった仕方で、私たちのための誠の救いの技が成し遂げられたのであります。教会はそのように信じております。十字架は私たち人間の神への失望、すなわち罪の塊であります。しかしその我々の最悪の罪にもかかわらず、主イエスキリストというお方はこの罪人に寄り添い続けられ、その罪の真っただ中で我々をお救いになられた。さて今日与えられました聖書箇所においても、主イエスの思いと重なりそうでいてずれてしまう私たち人間の姿を福音書記者は続けて語っているように思います。主イエスにお従いしているようでいて、いつの間にかずれていってしまう者たちになお主が寄り添ってくださるその姿を語っているように思います。物語は次のように始まりました。夕方になったので弟子たちは湖畔へ降りていった。そして船に乗り湖の向こう岸のカファルナウムに行こうとした。すでに暗くなっていたが、イエスはまだ彼らのところには来ておられなかった。五千人の給食と呼ばれる奇跡の後に、主イエスをお乗せしないままに弟子たちがガリラヤ湖へと漕ぎ出してしまったという記述です。実は五千人の給食の後に主イエスをお乗せしないままに船が漕ぎ出したというのは、ヨハネだけのものではなく、マタイとマルコにも共通して語られています。ただマタイとマルコの場合は、なぜ彼らが主イエスを船にお乗せしないまま船出してしまったかといえば、 主イエス自らが強いて彼らを船に乗せ向こう岸に送り出したからだと、そういうふうに説明いたします。けれども我々が読んでいるヨハネでは、主イエスをお乗せしないままで弟子たちの船が漕ぎ出してしまった理由を明確には語っていません。あえて言うならば、17節後半のすでに暗くなっていた、このことが主イエスをお乗せしないままに弟子たちが船を漕ぎ出してしまった理由だと言えるかもしれません。すでに暗くなっていたから、まあ、つまりその日のうちにどうしても伝道の拠点であるカファルナウムに戻りたいと思っていたということかもしれません。あるいはより神学的な一つの理解に従えば、この暗くなっていたという暗闇とは、主イエスを見失わせる状況の象徴だと言われることがあります。弟子たちは暗くなってしまっていたので主イエスを見失うのです。夕闇の中、誰が誰だか分からずに、はっきりと分からずに、知らず知らずのうちに主イエス抜きで船を漕ぎ出してしまった。つまりヨハネがこのような記述によって語りたいことは、群衆だけではない、教会がいつの間にか主イエスを見失い、主イエスをお乗せしないままに漕ぎ出し、旅路の半ばで嵐になって悩むことの象徴なのだと学者たちは言うのです。湖が荒れ始めたのは船出してからどれくらいの時だったか、はっきりとは分かりませんが、今日語られている場面は岸から離れて25から30スタディオンのところだとあります。25から30スタディオン、だいたいですね、5、6キロの距離です。でガリラヤ湖の東西っていうのは13キロなので、つまりちょうど真ん中あたりですね。そこで漕ぎ悩んでしまった。でその時、嵐の湖上の弟子たちのもとに主イエスが水の上を歩いて近づいて来られるのを見たとあります。主イエスが水の上を歩いて漕ぎ悩む弟子たちの船に近づいて来られた。しかし弟子たちはそれを見て恐れたと言います。恐怖したのであります。でマタイとマルコの並行箇所とは違い、ヨハネはここでもなんで彼らが恐れたのかという理由を語りません。マタイとマルコでは幽霊だと思って恐れたって言うんですけど、ヨハネではそういうこと書かれていない。そう考えますと、名付けようもない、全く得体の知れない存在として近づいて来られる主イエスのことが見えたと、そういうことだと思います。でもう一度申します、学者たちは揃ってこの出来事が主イエスと最初の弟子たちの間で実際に起こった出来事だとして、福音書記者たちが理解してたとしても、それだけじゃない、同時にこれはこの福音書を読んでいる教会の姿そのものとして語っている、そういうふうに説明いたします。そして主イエスと十二弟子たちのかつての姿に今のこの自分たちの姿を重ね合わせて理解しようとする傾向は、我々が今読んでいるヨハネによる福音書が最も強い、そういう傾向を持っていると言います。つまりこの福音書は、今日この物語を耳にした私たちが、この弟子たちと主イエスの姿の中にこの我々自身と主の姿を見るように、聞くように迫っている、そういうのです。十字架とご復活前のまだ成熟していない無知な弟子たちの姿として、恥ずかしい弟子たちの姿として、自分たちとは違うものとしてこの出来事と距離を保つことはできません。主イエスの十字架とご復活によって生み出された教会、 聖霊を送られている教会の鏡としてこの出来事に耳を傾けるように迫られているのであります。すなわち他の誰でもないこの私たちが夕闇の中で主イエスを見失い、知らず知らずのうちに主を置いてこぎ出してしまっているのであります。その途中で嵐に遭い、助けを求め自分たちのうちに船のうちに主を探し回っても、主イエスのお姿がどこにも見出せないという経験、私たち自身がするのであります。そのような私たちを主イエスは見捨てず、湖の上を歩いて追いかけてきてくださる。けれども追いかけてくださ、来てくださったこの方がを見ると、我々はそのお方がどなたであるか全く理解せず、恐れ惑ってしまう。そういう私たちなのであります。自分の願望や理想を主イエスに投影し、熱心になったりこの方に失望したりするのは1万人という無数の群衆だけではありません。弟子たちにとっても、教会にとっても、時に主イエスは自分たちの船の内ではなく外から来られるお方、荒れた湖を踏みしめながらやってくる得体の知れない恐ろしいお方となるのであります。カトリックの作家である小川邦夫という人は、聖書のことを襲いかかる聖書と表現いたしました。襲いかかってくる、それは生きているからです。今日の箇所で明かしされるような生きたイエス・キリスト、私たちの自由にはならない生けるイエス・キリストを明かしするものなのであります。もちろん私たちはこのお方を愛しております。イエス・キリストにお従いしたい、この方と共に歩みたい、心から願っております。けれども私たちは弱いのです。はっきり見えていたはずの主イエスの姿が夕闇の中でわからなくなってしまうのです。そして全く意図せず、知らず知らずのうちに主イエスをお乗せしないまま船をこぎ出してしまうのです。教会という船が、信仰の船が、主イエスをお乗せしないままにもう出航してしまい、湖のど真ん中まで進んでしまい、嵐にこぎ悩み、進むことも戻ることもかなわなくなり、その上主イエスのご不在に今さら気づく絶望状況に陥るのです。しかし主イエスはそのような船をお見捨てになりません。主イエスをお乗せせず漕ぎ出してしまった罪深い弟子たちをお見捨てになりません。主イエスをお乗せしないゆえに、もはや主の者たちとすら言えないような深みまで漕ぎ出して身体極まった弟子たちをお見捨てになりません。嵐の湖を踏みしめて迎えに来てくださるのであります。その姿を見て恐れたという弟子たちの姿は、本当の主イエスが近寄ってきてくださっているのに得体の知れないものとしか見れなくなってしまっている教会の姿であります。福音書記者ヨハネはそう読まれることを望んでいます。ヨハネ自身がこの自分のこととしてそう読んでおります。やがてヨハネの教会は信仰理解をめぐって、主イエスをどのようなお方と理解するかをめぐって分裂の危機に瀕したと言われています。実は分裂してしまった。その分裂した先の生まれた手紙がヨハネの手紙1ですよ。分裂しちゃう。つまりこの時点においてすでに主イエスがよく知ったお方ではなく見知らぬ方になってしまっている。教会にとって主が全く見知らぬお方であるかのように、いいえ、それ以上に 自分を脅かす敵であるかのように恐れてしまっているけれども、どのように恐ろしいものに見えたとしても、どんなに自分たちを脅かす存在に見えたとしても、嵐の向こう側からやってこられる主は本物の主エスは、20節、私だ、恐れることはないと誠の福音を告げてくださるのであります。恐ろしい嵐のただ中から、恐れの中心から、良き知らせが聞こえてくるのです。私だ、恐れることはない。私だというのは聖書において、特にヨハネにとって特別な言葉であります。旧約で神がモーセに自己紹介された、神様の自己紹介の言葉そのものと重なる言葉であります。私だ、私はあってあるものだ、私はあるというものだ。旧約においてはこれは何ていうか、とても謎めいた言葉に聞こえております。どういう意味だろうか。しかしこの神の自己紹介の言葉は、この主イエスキリストというお方において謎でも何でもなくなるのであります。主イエスにおいて私だ、この神様の自己紹介の言葉は激しい慰めの言葉、深い深い福音の言葉であることが明らかになります。私だ、恐れることはない。私だ、この私だ、あなたを迎えに来た私だ。あなたたちを一人にはしない私だ。進むことも、戻ることも、もうできなくなっているあなたたちのもとに歩み寄ってきた私だ。あなたたちは私を恐れる必要はないのだ。だからある人は言います。この20節の主イエスの温かい言葉、私だ、恐れることはないとは、インマヌエルということ、あなた方と共にいる私だ、世の終わりまでいつもあなた方と共におられる私だ、そういう神の自己紹介の言葉だと。インマヌエル、神は我々と共にいます。主を忘れ、主を乗せず、取り返しのつかない地点までずんずん進んでしまい、もう後戻りができない、助けに来られた主を見分けられず、主を得体の知れない敵とみなし恐れてしまう、この罪人なる私たちと共にいます。私だ、恐れることはないんだ、私なんだ、あなた方と共にいるために、あなた方を孤独にしないために追いかけてきた私なんだ、身を固くしないでほしい、恐れないでほしい。21節にこうあります。恐れる弟子たちがこの主の慰めのお言葉を聞きまして、正気に立ち返った時、そこで彼らはイエスを船に迎え入れようとした。すると間もなく船は目指す地に着いた。私たち教会の象徴たる船に乗った弟子たちは、湖の上を歩いて来られた得体の知れないお方が自分たちを迎えに来られた主であることを知ると、自分たちの船に迎え入れようとしました。正気に立ち返り、主と出会い直し、自分たちの船に乗ってもらおうといたしました。けれども福音書は主がその船に乗り込めたかどうかはっきりとは書きません。 むしろすると間もなく船は目指す地に着いたと。主を船の中にもう一度迎えるためにバタバタしているうちに目的地に着いてしまったことをほのめかしているようにさえ見えます。実はこの記述もヨハネによる福音書だけの独特のものであります。マタイとマルコでは主イエスはすぐに船に乗り込まれるんです。けれどもヨハネでは弟子たちの船に乗り込んだのか乗り込まなかったのか定かではありません。そうこうするうちに目的地に着いてしまったというヨハネの記述は私たち教会にとっては情けなく主に申し訳ないことであることに違いありませんが、けれども私は大変慰め深いことであるとも思っております。この出来事の始まりが湖の真ん中で起きたということを重んじるならば、その御言葉によって主だと弟子たちが気づいた後も残り 6,7 キロの道のりを通して主をお乗せしようと励んでいるうちに船は岸に着いてしまったのです。つまりお乗せしようと動き出してからもなかなか主をお乗せすることができなかったのです。これが教会のことであるならば、ヨハネの教会自身が悩み苦しんでいたのだと思います。主をお乗せしないしていないことに気づいた後も主の慰めのお言葉を聞き、はっきりと主を主と見定めることができるようになった後もなかなか主をお乗せしていると自信を持って言うことができなかった。けれどもその弟子たちの船は主イエスと共に目的地に着いたのであります。私たちの歩みというものがもしもこのようなものであるならば、それは大変心もとなく情けなく教会にまだ加わってはいないこの世の者たちの歩みと一体どこが違うのかと戸惑うかもしれません。私は私の人生の船の中にしっかりと主をお迎えしていると胸を張って言えるのがキリスト者である、あり教会であると、そういうふうに言いたい、考えたい。けれども私はマタイとマルコとは違い、ヨハネによる福音書が象徴的に描くこの船の姿、教会の姿もまた実に教会らしい姿ではないかと思います。一体教会とは何であるのか、主イエスと同じ船に乗るものなのか、むしろ道を外れていく者たちを、主を見失っていく者たちをどこまでもどこまでも追いかけてこられ、主に寄り添われている心もとない小舟が我々教会ではないのか。教会が教会であるのは主が捨てず主が共にいることを決意してくださっている、ただそのことだけによると、私はヨハネと共にそう信じております。その時私たち教会の証しは、キリストをご紹介する言葉は新しい響きを立て始めるのではないかと思います。先に主を受け入れた者が、先に主を船の中に迎え入れた者が、まだ主をお迎えしていない者たちに信仰の決断を迫る上から目線のものではなくなると思います。私だ、恐れることはないというお言葉に目を覚ましていただき安堵した者が、同船する仲間の肩を叩きながら、おいおい、あの嵐に立っているあの得体の知れないお方は私たちの主だ、私たちの救い主だ、恐れることはない、あなたの主が共におられるんだ、大丈夫だって、同じ船に乗る仲間の肩を叩きながら、その肩を抱きながら、安心していいんだと、 語りかける言葉以外ではなくなるのではないかと思います。5000人の給食の後に主を誤解した人々から身をかわし、山に一人退かれた主イエスが、その人々をお見捨てになったのではなく、むしろまっすぐに杉越の子羊として十字架への道を歩んでいかれたように、主は死をお乗せしていない船を追いかけてこられ、寄り添ってくださるのであります。インマヌエル、主は私たちと共におられます。昨日教会員の若尾さんが召されました。3日前より急激に体調が悪化したとご連絡を受けました。ちょうど今日の説教準備をしている最中でした。20節の言葉がインマヌエル、神共にいますという主のお約束の言葉を暗示しているのだと学びながら、私は実はその時赤尾さんのことを思い出していました。赤尾さんは懇意にしていたある聖書学者から次のことを学んだと私に語って聞かせてくださったことがあります。どこの聖書箇所かというと、マタイによる福音書10章29節のお言葉です。有名な言葉です。2羽のスズメが1アサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。10羽一からげと申しますが、2羽1アサリオン、まあ100円か200円かぐらいのスズメ、その1羽が地に落ちるとき、それは父の許しがあるんだ、神の許しがあって落ちるんだ、神は見ておられるんだ、まあ、そう語る聖書箇所です。けれども赤尾さんはある聖書学者からこういうことを直接伺ったそうです。この父のお許しがなければという言葉、これ言語では単純に父なしではという言葉なんだと。つまり一羽のスズメが地に落ちるその時、それは天の父のご計画のうちにある主が見ていてくださるっていうことどころか、2羽1アサリオンで売られるスズメの1羽がこの地上に落ちるとき、実は天の父がスズメと一緒に地に落ちていかれるんだ、そう理解できると教えてくださいました。赤尾さんからその解釈を聞いて以来、私の心の奥深くにもしっかりと刻み込まれて、忘れることのできない聖書の読み方となりました。地に落ちる一羽のスズメに寄り添う主は、嵐にこぎ悩む私たちを追いかけ、その船にどこまでもどこまでも寄り添ってくださるのであります。この主の憐れみのゆえに、私たちの歩みはどこまで行っても貧しく不器用で欠け多く罪深いものであったとしても、必ず目的地まで導かれていくのであります。主が私たちを見捨てず、私たちと共におられるからです。主の皆は褒むべきから祈ります。主イエスキリストの父なる神様、あなたにお従いしたいと願い、あなたにお従いすることを私たちの生涯として選び、洗礼を受け教会に加わり、キリスト者としての歩みを何十年も続けている者たち、私たちでありますけれども、そのような私たちもまたあなたを見失ってしまうことがあります。気づいた時にはもう後戻りできないようなところまで進んでしまって、あなたをお乗せしていないことを認めることができない状態にまでなってしまうことがあります。けれども主よ、あなたはそのような私たちを見捨てることなく、湖の上を歩いて迎えに来てくださいます。私たちだけではありません。この世界に生きるすべての者たちがそのような主の寄り添いのうちに置かれています。まずそのことに目を開かれ、 私だ、恐れることはない、あなた方と共にいるんだと、そう語りかけてくださったあなたの言葉によって、目を覚ましていただいた私たち教会が、まだ恐れ戸惑いの中にいる者たちに、この主の約束の言葉を指し示すことができますように、湖の上に立っておられる主のお姿を指し示すことができますように、私たちをこの一週間も用いてくださいますように。人生の嵐の中にいる者たち、悲しんでいる者たち、苦しんでいる者たち、自分の人生に意味を見出せずこぎ悩んでいる者たち、どうぞ神様、今日ここにいるそのお一人お一人と共にいてくださり、あなたが生きて働き、あなたが味方でいてくださることに目を開いてくださいますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。
賛美します。賛美歌290番をご一緒に一節のみ賛美しましょう。奉仕者の方、よろしくお願いします。
主に支配し、私たち一人一人を導いてくださる父なる御神様、あまねない主のその尊い皆を褒めたたえます。今朝も主の日の礼拝に招いていただき、悔い改めの祈りを受け止めてくださり感謝いたします。本日は久しぶりに大沢正義先生を通して御言葉をいただきありがとうございました。私たちはたびたび嵐に遭います。その時主の姿を忘れている本当に弱いものです。自分の力や努力では到底まっすぐに歩めないものですが、主は一人一人に伴って旅路を進めてくださることをお伺いして本当に感謝いたします。インマヌエルの主が共におられることを喜びます。 私たちの上の兄弟赤尾さむさんが手に召されました。闘病のうちにも神様への信仰を抱いて天に帰られました。残されましたご遺族の皆様に主の御慰めがありますようにと祈ります。今年の夏は戦後77年沖縄復帰50年そしてロシア・ウクライナの戦争侵攻戦争で本当に例年以上にイエス様の平和を作り出す人々は災害であり、その人たちは神の子と呼ばれるという御言葉を心から祈り求めました。ウクライナとロシアの戦い、各国での内戦、コロナとの戦いが一日も早く収まりますよう、主の力強い御手の働きを祈ります。ただいま心を込めてお捧げしました私たちの献身の印、どうぞお受け取りください。この祈り、主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
正英541番、祝祷、高僧をもって礼拝を終わります。礼拝。
主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように。主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。